はい、どうでもいい話です。今日ですね、5月の14日火曜日なんですけども、今日か昨日かですね、チャット GPT のあれ、あ、読み方知らないんですけど、440なんですかね、40じゃないですよね、が発表になって、なんかあの動画で流れてるのが、よくツイッターで、まあ X でですね、流れてるのが、あの通訳がいなくなるみたいなことが、騒がれて、いました。で、まあ実際のところどんどんやっぱり2022年に GPT 君出てきてですね、もう世の中 AI というのが非常に加速して、それまでのマシンラーニングからもう実際に AI だっていうふうに時代が移り変わってからのこの1年ちょっと1年半経たずですよね。今まだ5月だから、まあ1年半は経ってるのか、22年とするとですね。でも2年も経ってない中で、非常に速いスピードで、AI の進化があるなというふうに、思っていますと。なんですか、南くんの恋人って昔ドラマか映画かあったかと思うんですけど、胸ポケットにですね、女の子が入って、恋人がいるっていうような状態がですね、まさにスマホでもうできていくんじゃないかと、なんならスマホが、人形になればですね、もう南くんができちゃうんじゃないかというようなことも思うような、事態になっておりますけども、まあ、実際のところ、やっぱり便利になるのは非常に多いんだろうなと思いますが、確かに仕事の変化っていうのは大きくあるんだとは思いますし、そうですね、昔やらなかった掃除機、家の中を掃除するのに掃除機が出てきて、なんですかね、それまで雑巾拭きとかやってたのがしなくなったりとかですね、まあ雑巾拭きはやるか、でもあのほうきで、ね、あの部屋の中掃除するみたいなことも、あ、昔もやってないの、いや、やってましたよね、とかですね、まあそういう変化はやっぱり技術革新の中ではあるんですが、大きくその自分たちが得意だと思っていたことが取って代わられるっていうような事態になってきているので、まあ早く使っていった方がいいと思いますし、まあ遅かったとしてもどんどん AI が使えるようになったら、まあ後からでも使ったもん勝ちなんだろうなというふうに思ったりしますが、まあすごい時代になってるなということを感じながら、この次の実はテーマもですね、GPT 君にちょっとだけ編集してもらって話をしたりしておりますので、聞いてみてください。はい、では本題どうぞ。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はい、今日のテーマはですね、3の魔力という話をしたいと思います。ここのとこお話をして、ちょっと2回ほど前ですかね、コミュニケーションをテーマにですね、少し話をしたいというふうに思っていろいろ情報を収集してたんですけれども、共通点を少し考えてみようと思った時に、以前結構ですね、この数字っていうものの意味っていろいろあるというか、心理的な要素っていうのがですね、あるんですよね。その中でもこの3っていう数字、この3っていう数字はですね、とてもバランスが取れていて分かりやすくて、使いやすいし、コミュニケーションの要素としてもですね、うまく使えるといいなと思いまして、この3という数字についてお話ししたいと思います。はい、まあ、日常的にこの3っていう数字目にするんですけども、私理系でもともと理系だっていうところがあってですね、3っていう数字を一言で言うとですね、まあ、奇数なんですけど、バランスがいいっていうのが非常に印象としてはあって、この3っていう数字からはですね、平面をイメージするんですよね。平面って点が3つ集まる、点が2つ集まると線になります。線が3つ集まると平面になるんですよね。で、その点が、1つに定まっていたらですね、その面は変わらないっていうですね、これがすごい威力を発揮する 永遠に続けることができる、続く面という平面というものが生まれるんですけど、まあちょっとあの話 この話だけでもすごく長くなってしまうと思うんですが、この3っていうのはまあバランスがいいんですよね。はい、で分かりやすいっていうことでちょっとお話したいと思います。はい、そうですね、まあその分かりやすさ、頭に入りやすいっていうことで言うと、今3というのは平面になるってことをお話ししたんですけども、2という数字はまあ偶数、一番最初の偶数でもあるし、2つっていうのはまあバランスも良さそうなんですけれども、ちょっとやっぱり数が少なくてですね、じゃあ全てを例えば0と1に分けてしまうっていうのも難しいですし、やっぱり二分してしまうっていうのが、2というものはあの数字としては特性があるかなと思います。で4っていうのはですね、4っていうのはマトリックスの4、あのね、いろんなマトリックス使うと思うんですけども、比較もそうですし、そうですね、ポジショニングマップみたいなのでも使うと思うんですけど、4はですね 2×2 の構造なんで、実は、結構極端な A 軸と B 軸っていうものを組み合わせてですね、整理するっていうものなんで、非常にまあパワフルでは分かりやすいんですけれども、ちょっと汎用性が低くなりがちだったり、まあ世の中もっとそんな 2×2 で整理できないものも多かったりするんで、使いどころが難しかったりするんですよね。それがまあ3っていうのは結構汎用性が高くてバランスが良くて使いやすいっていうのが、特徴としては3という数字自体にあるかなと思っています。じゃあこの3っていうのがですね、具体的に言うとどんなバランスの良さがあるかというとですね、例えば思い立ったのはですね、仕事における役職もですね、じゃあやっぱりあれですよね、社長と平社員だけだとすごい大変そうな現場だと思いませんかと。なんだけどやはり中間管理職、これ非常に大事なわけで、部長、社長、リーダー、メンバーというこの3人が集まるとですね、やはりメンバーも意見を言うことができたりとか、社長もリーダーがいるおかげで、コミュニケーションしやすくなったりとか、リーダーは結構大変かと思いきやうまいバランスを取れる人っていうのは、このメンバーと社長をうまくコントロールすることでこの3人のチームが非常にパワフルに働くというような、やっぱりナンバー2のそのポジションが上手な人っているわけですけども、こういうそういうバランスを取りやすくなるわけですよね。2人っていうことだとですね、ちょっと意見がずれたりするとすごくバランスが悪くなったり、まあカップルでもね、あの喧嘩したりもするし、夫婦でも喧嘩したりすると思いますし、まあ良いバランスだったら2人っていうのは結構強固だと思いますけど、3人っていうのは多くの場合において意見の分散だったりとか整理っていうこともしやすくなるので、安定するなということで、ビジネスの役職としてのこの3階層というのもありますと。で、マーケティングで言ったら 3C ありますよね。本当にこれはもうよく使いますけど、お客様と自社とコンペティター、競合、この3つの視点から市場を分析するっていうのが、非常に、まあ、マーケティングでもそうですし、セールスでもそうですし、使う視点かなと思います。これもとてもミーシーで、うまいバランスを取れる、この3つという数字のバランスの良さを表現しているかなというふうにも思います。あとはマーケティングの STP ですね。セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング。これもこの3つ、これに1つ何か加わってしまうとですね、バランスが崩れてしまう。けども、この3つというのは、セグメント、ターゲット、ポジション。この3つというのが、整理もしやすいかなと思いますし、とても重要度が、まあ、高まりましたね。これ多分4つだったらですね、こんな流通してないと思います。世の中に STP とか 3C とか、やっぱり SWOT になるとちょっとやっぱ難しいじゃないですか、あれマトリックスになってますけど、やっぱり3の方がバランスが良くて分かりやすいんですよね。はい、という特性が身の回りにもありますよと。でもうちょっとこの、理論的な背景、理論的な背景というか、まあ、またちょっと事例を少しお話をすると、冒頭でも言ったマトリックスの4っていうのは 2×2 で構成されているんですけど、これ3も、まあ、4と3の違いを先ほど言いましたけど、2と3、2は 2×2 で4になりますと。 で3は 3×3 で9になるんですよね。9って多いか多いと感じるかもしれないですけど、 3×3 になっている9って結構バランスが良かったり、もうある程度の網羅性を持って、整理ができると。でよくそのマンダラとかって言いますけど、まあ何ですか、大谷もマンダラチャートをずっと小学校から使って、小学生の時から使ってたみたいな話もありましたけど、自分の考えをこう少なすぎることでもなく多すぎることでもなく、ある程度の網羅性もあるけどある程度の制限もある形で組み立てていってるのがあのマンダラで、まあ 3×3 の9をさらに9個、並べるっていたりするかもしれないんですが、そういうマンダラっていうのも、なんでしょうね、まああれは仏教ですかね、でも使われたりとかするような、不思議な数字でもあり、バランスが取れてるのかなと思ったり、しますと。良いバランスなんですよねやっぱり。で、あとですね、この3とか今9とかっていう話もしてるんですけど、情報の人の認識の中で、これはそうですね、まあ大体そのぐらいだなとも思うんですけど、長くコンテンツを作ってたりするとですね、ウェブサイトのですねディレクトリーというあのメニューの数っていうのは、まあ、6とか、まあ、多くても7つぐらいにした方がいいよというのが、よく定番で言われます、はい、ラベリングを7つぐらいにしましょうと。会社案内、事例、サービス、まあ、価格表、などなどですね、7つぐらいまでにしましょうと。まあ6つぐらいでも全然十分、4つだと若干少ない感じ、3つも少ない感じしちゃうかもしれないですし、その各メニューの下の階層が多くなってしまったりすると思うんですね。それをまあ3つぐらい、ごめんなさい、その7つぐらいにすると、良いと言われてますと。で、先ほどの9っていう数字は、まあ、少し多めであるマンダラですけど 3×3 に整理ができますと、3っていうとちょっと少ないかもしれないですけど、人の情報量、人が取得する情報量が、まあ、大体6つ7つぐらいっていうことを、が、まあ、中間点にあるとすると、まあ、コミュニケーションの時にもチャンクっていう考えがあって、情報の塊をチャンクっていうんですけど、具体的なものはスモールチャンク、情報の塊がより細かい具体的であるのがスモールチャンクで、間がミドルチャンクで、抽象的なのがビッグチャンクとかっていうんですけれども、3っていうのはスモールチャンクに当たるような3ですね。でミドルチャンクが6、7ぐらいにあって、ビッグチャンクが9、もうまさにサザンが9ですね。3、6、9、この数字ぐらいのバランスっていうのが感覚的にあるなと思いますし、それ以上になってくるとやっぱりすごい多いって感じると思うんですよね。9でも多いんですけど、やっぱり 3×3 という整理をすることで、うまくバランスが取れるよなと思います。なんで具体から抽象までを整理するのが時にも3、6、9で考えられますと。その最小単位である3っていうのは非常に分かりやすさが増してきますと。どうですね、はい。で、じゃあ3っていうのをうまく意識してですね活用することで、まあ役立てることができますよと。例えばですけど、まあそういう実践的な活用方法ですね、身近なところでの活用方法、例えば営業で言ったら、そのトークをする時の、ステップを3つぐらいにまとめると分かりやすく覚えやすく、お客さんも話が長いと感じないと思いますと。他にもこれちょっと事例っぽいですけど、チラシだったりランディングページを整理するときに、ポイントを3つ、なんですか、僕らのこの商品サービスのポイントはこの3つです、 A と B と C です、どうですかっていうと、まあ分かりやすいんですよね、やっぱり整理しやすい、ので、そういう活用の仕方もありますと。はい。で、プレゼンテーションもですね、今と同じ話でポイントを3つに絞ることで、分かりやすくなりますと。僕らの強みはこれとこれとこれです、僕らの強みはこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれですみたいになるとですね、やはりどれが強みなんですかってなってくるわけですよね。でも3つぐらいだとやはり、程よいですね。 はい、あとタスク管理、タスク管理もですね、1日の中もしくは、なんですかね、一番重要な重要度の高さみたいなことで分けていったときに、これもタスクも本当そうだと思うんですけど、もう10とか20になってくるともうタスク管理じゃなくなってますよねっていう、20ぐらいになるともはやそうですね。で、やはり重要なタスク3つ、次に重要3つ、その次3つの9個ぐらいでやっぱりまとめるのが、程よかったりもすると思いますし、それがどんどんどんどん増えていくような状態っていうのはやはり捨てることを考えていった方がいいかなというふうに思いますと。あまり多くしないっていうことを考慮したときにですね、多くしないっていうと、まあ6個7個8個ぐらいまでならまでに減らしたいなではなくても3に減らすと、それぐらい考えると、まあ具体性にもなって具体的にもなったり分かりやすくなってきて、仕事がはかどるというような効果があるかなということでございました。はい、まあうまくこの3っていうですね数字が持つパワー、まあ人に与える影響、おそらくまあ人だけじゃないんだと思います。科学的なあの何ですか、結晶の作られ方とかですね、数字のうまいバランスっていうのも3っていうのは、まあ、いろんなところで、バランスが取られて、いるので、うまく3っていうのを意識して使うとですね、先ほどの具体的なことと抽象的なこと、これをうまく扱えるようになってきますと。そうするとですね、実際のところコミュニケーション力が非常に高まるんですよね。でちょっと話が外れるんですけど、コミュニケーション力が高いっていうのは、なんか具体的に分かりやすく伝えるっていうのが、よくコミュニケーション力が高いって言われると思うんですけど、実はちょっと違くて、その具体的なことを話するっていうことと合わせてですね、先ほどのスモールチャンクからビッグチャンクまで抽象的なことも、頭に考えて、一度具体的なことを抽象化させることができて、その抽象化させたことをまた具体化させるっていうですね、この具体と抽象を自在に操って頭の中で整理できるっていうのが実際のところコミュニケーション力が高いんですね。話が早くなるんですよ。具体的なことから、じゃあこれをて、この抽象的なことでフレームワークで言うとこうだよね、このフレームワークって別で使えてこういうふうにもなるよね、なんてことは言わないです。皆さんコミュニケーション力が高い人っていうのは、 A っていう具体的なことと話題のテーマから B っていう全然別の具体性を会話し始めてですね、その方々の間ではもう話がつながってるたりするんですよね。そういう頭の中での整理っていうのが実は非常にコミュニケーション力に影響しているので、この3っていう単位、あとは先ほどのような 3×39 ぐらいの抽象度をうまく組み合わせることで、理解力が高まったり具体性が上がったり抽象化もできたりですとかしてくるので、この3っていう数字をうまく意識をしてですね、日常に生かして、かつ使ってみる、かつ3にはめてみるみたいなことをすると、いろんな効果が出てくるかなと思います。頭もすっきりするんじゃないかなと、思います。はい、今日は以上です。では B2B のコミュニケーションということで今後もお話していきたいと思います。ではでは。